パウロの祈りと題して、シシド牧師にメッセージを伺います。
ただいま、エフェソの信徒への手紙1章の15節から23節までをご一緒にお聞きいたしました。で、その始まりのところ、15節と16節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。こういうわけで、私もあなた方が主イエスを信じ、すべての聖なる者たちを愛していることを聞き、祈りのたびにあなた方のことを思い起こし、絶えず感謝しています。このところには、エフェソの教会の人たちのことを思い起こしながら、感謝して祈りを捧げているパウロの姿があります。絶えず感謝していますと言われていますけれども、これはもともとの言葉通りに訳すと、私は感謝をやめない、あるいは感謝が止まらないという非常に強い表現が使われています。こういうわけで私は感謝が止まらないのだ、あなた方のことを思い起こすと、パウロはそう言うんですが、どうしてパウロがそんなにエフェソ教会の人たちについて感謝できるのかというと、それはエフェソ教会の人たちが主イエスを信じ、そしてすべての聖なる者たち、つまり教会の兄弟姉妹たちのことですが、その兄弟姉妹たちを心から愛していることを聞いたからだと15節に述べられています。こういうわけで始まっていますが、これはこのことのゆえにそう書いてあるんです。このことというのはパウロが耳にしたこと、エフェソ教会の人たちの信仰について、自分たちがシエスのうちにあって、そしてそういうものとしてすべての聖なる者たちを深く愛している、でそのことのゆえに私は本当に感謝してやまないのだとパウロは言っているわけです。でイエス様を信じる、あのイエス様がこの私の主なのだと、そう信じて告白するというときには、実はその信じ方というのは決して一通りではないかもしれない、そう思います。ある人はもしかするとイエス様が教えてくださった教えに深く感動するということがあるかもしれません。山の上でイエス様が教えられた山上の説教というのがマタイによる福音書に出てきますが、あの中で例えば、あなたの敵を愛しなさい、そんなふうな教えが教えられます。本当に倫理的に正しく、また、高いものがある、人間が本当に平和にみんなで生きるためにはそうでなければいけないと言って、この人はこんなに深い高いことを言うのだから私はこの人を信じるのだと言ってイエス様についていこうとする人だっているかもしれないんです。あるいは別の人はシエスが他の人たちのために命を投げ出す、そのことも厭わずに十字架に向かっていかれた、その勇気に憧れて、自分も正しいことのためだったらいつかこの身を捨てても頑張りたい、そんな人になりたいと思ってシエスに従いたい、そう思ってシエスを私の主だというかもしれません。でけれどもパウロはエフェソ教会の人たちの信仰についてはそんなふうにです、自分の方からイエス様を信じ従っていこうとするのとは違ったところがあるようだということを聞いたのでした。エフェソ教会の人たちは自分たちの方がイエス様のいいところを見出してついていこうとしたというのではなくて、主イエスの十字架と復活の福音を聞かされて、この方がこの私のために死んで復活してくださ、復活されたのだというふうに聞いたんです。自分の方がイエス様の優れた点についていこうとしているのではなくて、シエスの方がこの私のために十字架にかかってくださった、そして本当に弱く不甲斐ない、そしてまた時には本当に惨めである、そういう私の惨めさのところにまでシエスが下ってきてくださって、そして 本当に弱く、さまざまな問題を考え、なかなか自分で自分がままならない、そういうこの私だけれども、しかしイエス様がどんな時にもこの私と共にいてくださる、そしてまた主を信じる兄弟姉妹とも共にいてくださる、でそう信じて大いに喜ばされ、またそんななので主にある兄弟姉妹を心から愛し喜んで生活している。エフェソの兄弟姉妹たちがそんな風だというのをエフェソパウロは聞いたのでした。でパウロはエフェソの教会の人たちにそんな風に主イエスに対する深い信頼とまた喜びと愛が芽生えていることを聞いて感謝を止めることができないってここで言ってるんです。あなた方が主イエスを信じ、すべての聖なる者たちを愛している、私はあなた方の信仰についてそれを聞いた、本当にこれは感謝なことだと言って、パウロは神様に感謝の祈りを捧げるんです。エフェソ教会の人たちの信仰の特徴というのは、主イエスを信じるということが兄弟姉妹に対する愛にまっすぐ向かっていくというところにありました。あなた方が主イエスを信じ、すべての聖なる者たちを愛している、ここにそう言われていますけれども、イエス様を信じるということが兄弟姉妹を愛することにまっすぐ向かっていたんです。そしてこういう信仰というのは、自分たちがイエス様の十字架によって深い愛を受けているのだと、そう知るところから始まっていったんです。イエス様の高い倫理性に感心をしたり、あるいはイエス様の勇気に憧れて主イエスを信じついていこうと、でそういう場合にはその信仰というのはどうしたって立派な主イエスとこの私という一対一の関係に向かっていくことになります。イエス様のことは大変に素晴らしいと思ってついていこうとしますけれども、その思いというのはなかなか兄弟姉妹たちには向かいません。で場合によってはです、そういうふうにイエス様と私、イエス様が本当に素晴らしい方だ、私はその後追ってるんだという信仰はです、兄弟姉妹を不甲斐ないものとして裁いてしまうということだってあるかもしれないんです。主イエスは本当に倫理的だ、本当に優しく、正しく平和を作り出そうとする、いつもそうだ、しかしそれに引き換え教会の兄弟姉妹はどうだ、まるでなってないって、そんなふうに思ってしまうことがあるかもしれませんし、主イエスが本当に勇気を持って十字架に向かっていったのに、その弟子であるこの人たちは何なんだ、弟子のくせに天で育児がないではないかと言って兄弟姉妹を裁いてしまうことがあるかもしれません。しかしです、イエス様ご自身っていうのは、ご自分の弟子たちがお互いに裁き合ったりいがみ合ったり、あるいは見下し合ったりするために十字架にお付きになったのかといえば、決してそんなことはないんです。イエス様のどんな点に惹かれても、それがイエス様に従うという結果に向かうのならば、それはまずはいいことなんです。しかし実はです、私たちが本当にイエス様に従っていく、イエス様の弟子となっていくというのは、私たちの方からついていくようなことではないんです。それはもう十字架にかかる直前にペトロがイエス様に、たとえ十字架にかかっても私はついてまいりますと言ったときに非常に明らかになっています。ペトロは自分がついていくんだと思っていたんです。他の弟子たちも自分がついていくんだと思っていたんです。しかしいざ蓋を開けてイエス様が逮捕されてしまったら、弟子たちは雲の子を散らすように逃げ去ってしまいました。私がイエス様に従うのだ、イエス様が立派だからこの私はその立派さを見習って後についていくんだと、そう思っている人はどうしたって自分が立派になりたいんです。 で、そうすると自分が損なわれるということは耐えられないんです。したがってついていくことっていうのは人間にはできないんです。パウロはそんなふうに自分の方からイエス様に従っているんだというのではなくて、イエス様の方がこの私のために十字架にかかってくださった、私は今そのイエス様のうちにあってイエス様に伴われたものとして生活することが許されている、イエス様が多くの人のお会いしてその人たちのために命を捧げてくださった、私はそんなふうに命を捧げられるかどうかわからないけれども、しかしイエス様が愛した多くの人たちを私も愛したいと思う、イエス様が兄弟姉妹を愛しておられるのだから、この私も少しでも愛すものとなりたいと思う。エフェソの教会の人たちにそういう平らな思いというのが与えられていることを神様に感謝しているんです。そしてその信仰がさらに豊かに育ちますようにとここで祈っています。それが17節から19節のところです。まず17節をお聞きいたします。どうか私たちの主イエス・キリストの神栄光の源である御父があなた方に知恵と啓示の霊を与え、神を深く知ることができるようにしてくださいますように。神様を深く知ることができますように、そうまずは祈られていますけれども、このお祈りというのはまず栄光の源である御父があなた方に知恵を与えて神様のことを深く知ることができますようにというふうに、父なる神様に何かを願い求めるという形のお祈りになっています。神様がエフェソ教会の人たちに知恵と啓示の霊を与えて神様の深い御心を知ることができますように、そう祈ってるんです。神様を深く知ることができますようにと祈ってるんですけれども、しかしこれは確かに憧れとしては、分かりますが、じゃあ私たちが神様の深い御心を隅々まで理解し尽くすことができるかといったら、そういうことは決してできません。私たちにできることっていうのは、神様が私たち人間に知らせようと思ってくださったことを知るのがせいぜいなんです。しかしそれはいつも実は神様から与えられる気づきを通して分かるようになるんです。だからここでは神様のお考えやご意志に気がつく啓示と知恵をもたらす霊が与えられますようにって、そう祈られてるんです。で、実はこの17節のお祈りは、父なる神様に向かって祈ってるお祈りですけど、しかしよく注意して聞くとです、ここにはイエス様と聖霊も顔を出してるんです。どうか私たちの主イエス・キリストの神栄光の源である御父がと言ってイエス様が出てきます。そしてその神様があなた方に知恵と啓示の霊を与えてくださるように、聖霊があなた方に与えられますように、聖霊が与えられることを通して実はあなた方に神様の御心に対する気づきが与えられるって、そういうふうに祈ってるんです。ですから実はこの17節のお祈りというのは非常にこれは、教義的には厳密なことを言ってるとよく言われます父なる神様が、聖霊を送って気づきを、与えてくださるように、でしかもその神様というのはイエス様の父である方、そう言われているわけです。で、18節と19節にはそのイエス様の働きと聖霊の働きかけによってエフェソ教会の人たちが本当に神様の御心を深く知ることができるようになる、その結果希望に満たされ喜ばされますようにという祈りになっています。18節ではまず心の目を開いてくださるように、そう祈られています。心の目が開かれるようにっていうと、なんか私たちは閉じた目がパッと開くような、思いでここを聞きますけれども、 原文通りだと、ここは曇っている私たちの目が明るくされますようにって書いてあるんです。実は17節のところで、これは大変珍しくてここにしか出てこない言い方ですが、神様のことが栄光の源である御父というふうに言われています。神様から栄光が差し込んでくる。でこれは実は18節で私たちの目が暗いんだけど明るくされるようにっていうこととつながってここに語られているんです。昨日は台風がやってきてどこの家も大変でしたけれども、あんなふうに雨が降り続いて、そして風が吹き寄せると、私たちの家の窓っていうのはどこの家のもなどもだんだんですね、薄汚れてきます。雨が上がってまだ濡れてる間にほこりがついたりするとまたそこで汚れます。窓をきれいに拭けばですね、窓から光が差し込んできますけれども、放っておいてです。自分のうちの窓は大丈夫だと思って窓を拭かずに置いて何年も経つとです、窓から光が入ってこなくなってすりガラスのようになってしまいます。実はここで言われているのはそういう、ニュアンスなんです。心の目を開いてくださるようにって、この心の目というのはですね、曇っているんですね。私たちの心の目っていうのは十字架の主によって清めていただかなければ曇っていて光を見ることができないんです。この手紙の後ろの方でパウロはこんなふうにも言っています。4章の17節から19節にかけてですが、こんなふうに言います。4章の17節、そこで私は主によって強く進めます。もはや異邦人と同じように歩んではなりません。彼らは愚かな考えに従って歩み、知性は暗くなり、彼らの中にある無知とその心の固くなさのために神の命から遠く離れています。そして無感覚になって放縦な生活をし、あらゆる不思議な行いにふけってとどまるところを知りません。ここに知性が暗くなるっていう言葉が出てくるんです。心の目が、曇っているというのと同じようなことが、別の言い方ですけれどここにこういうふうに言われてるんです。でここに言われてるこの、異邦人っていうのは決して未開な人たちという意味ではありません。当時はギリシャ文化が花開いていた時代で、エフェソの教会っていうのは小アジア随一の都会に建ってた教会ですから、ですからエフェソの町ではです、人々は文化的な生活と当時の文化的な水準の生活が送られていたに違いないんです。しかし、どんなに文化的に水準の高い生活をしていてもです、人間というのは神様の事柄に対してはなかなか目が開かれない、そして知性が暗くなってしまうというところがあるものなんです。神様の事柄が自分の目の前にあってもそれに気がつかない。でそういうことは福音書の中にも語られています。イエス様が復活してですね、お弟子さんたちの目の前に来てくださって、エマオ途上の出来事って私たちはよく知ってると思います。あの時に、イエス様は、その二人の弟子たちと随分長く語り合いながら一緒に歩んでくださったんですけれども、しかし二人の目は遮られてイエスだと分からなかったというふうに言われているんです。でこの二人の目が開かれるためにイエス様がこの二人の目をです一生懸命磨いてです、そして明るくしてくださったんですけれども、そのためにイエス様何をなさったかというと、特別ななんか奇跡のようなことは何もなさらないんです。あの道すがらイエス様何をなさったか、ただ旧約聖書の言葉を丹念に解き明かされたんだと言われています。そして二人の弟子たちと一緒に食卓についてパンを取り、賛美の祈りを唱えてパンを裂き、二人に与えてくださった、その時にこの二人の弟子たちは目が開かれたって、そういうふうに言われてるんです。イエス様が弟子たちの目を開いてくださる、それは実は丹念に御言葉を語ってくださるという、そのことにおいてです。そして弟子たちは後から振り返って気がつくんです。イエス様が私たちに旧約聖書の言葉を解き明かしてくださってた時に、私たちの心は温かく燃えていたじゃないかって。 目の前においでになったあの方は実はよみがえりのイエス様だったのだって、そう気がついて、この弟子たちはどうしたか。最初は自分たちだけでもうふるさとに帰ろうと思って、仲間の弟子たちを離れてです、自分たちでとぼとぼと歩いてたんですけれども、夜にもかかわらず兄弟姉妹のところに取って返して、私はよみがえりの主に出会いました、そういうふうに伝えなきゃいけないと思って兄弟姉妹のところに急いだんだというふうに言われているんです。パウロがエフェソ教会の兄弟姉妹を覚えて心の目が開かれますように、そう祈っていますけど、これもです、何か不思議な超自然的な力で急に目が開かれますようにというようなことを願っているのではないだろうと思います。そうではなくて、エフェソ教会の人たちが毎週礼拝を捧げる中で、聖書の御言葉に耳を傾け、繰り返し福音を丹念に教えられていく中で、神様のなさりようや神様の御心が分かってくるようになりますように、そういうふうにパウロは願って、心の目を開いてくださるようにというふうに祈っているわけです。そして心の目が開かれて、神様がイエス様を通してこの世界に働きかけ、私たちを生きるようにしてくださってる、そのことに気づかされるところで、私たちは本当に大きな希望を知るようにされるんです。18節の途中から19節にかけてお聞きいたします。そして神の招きによってどのような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐ者がどれほど豊かな栄光に輝いているかを悟らせてくださるように、また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように、神様がご自身の栄光のもとに私たちを生きるものとしてくださるのだ、ここにはそういうふうに言われています。聖なる者たちの受け継ぐものがどれほど豊かな栄光に輝いているか、そう言われてもです、私たちはここだけ読んでいると聖なるもの、キリスト者がやがて受け継ぐものって何だろうって思うかもしれません。しかし実は14節にもそのことは語られているんです。この聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証であり、こうして私たちは贖われて主のものとなり、神の栄光を称えることになるのです。私たちが受け継ぐものは何か、御国だって言われているんです。神様が私たちの主である、神様の支配のもとに生きる、そういう生活が私たちがやがて受け継ぐものです。そしてそれは聖霊によって私たちにもたらされるのだ、ここにそう言われています。そしてその聖霊が私たちを御国に持ち運んでくださる、その力がいかに絶大であるかを知ることができるようにパウロはここで祈っているんです。今日の言葉というのは、パウロがエフェソ教会の人たちのことを本当に感謝して、その平らな信仰を本当に喜んで感謝して、その信仰が育てられますようにと願って神様に祈っている言葉ですが、しかしここに述べられている事柄というのは、これはエフェソ教会の人たちだけがこうなるというような、そういうことではありません。信仰者すべてについてもこんなふうに信じていいという事柄が語られていると思います。イエス様がこの私のために、私たちのために十字架にかかってくださった、そしてそのことによって実は神様が一人もさえ惜しまずに私たちを愛し抜こうとしている、私たちがどんなに惨めであったり、どんなに過ちを犯して自分の人生を棒に振ってしまうと思うときにも、それでもあなたはそこで生きていいと言おうとしてくださっている、そのことを知らされる人はその神様の愛に包まれ、本当に支えられながら隣の人も やっぱり神様に愛されているものとして生きるものとなったらいい、そういうふうに隣人のことを愛して生きるように願うようになるんです。そしてシエスを通して神様ご自身の愛を私たちに分からせようとしておられる、そのことに目を開かれて、それを信じる人、心の目が開かれて、本当にあのイエス様を通して神様がこの私を愛しているということを分からせようとしている、そのことを信じる人はこの地上の生活の中でさまざまな困難や忍耐を要する試練に出会っても、最後にこの私は神様のご支配のもとに生きるものとされている、聖なる者たちが受け継ぐのは神様の御国なのだということを信じるようにされるんです。私たちは今そういう約束を与えられ、そして本当に御国にふさわしくない自分だと思うところはありますけれども、本当に聖霊が私たちをその御国に生きる者として頼もしくも持ち運んでくださっている、そのことを味わって生きるように招かれています。パウロがエフェソ教会の人たちが本当に神様の大きな働きに抱かれて、そして神様の愛を生きるようにそう祈った祈りというのが、実は私たちにも同じことが約束されていることを覚えたいのです。私たちが最後に神様の愛に照らされ完成される、そのことを信じて今の地上の生活を精一杯に生きるものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちはどうしてあなたがこんな私どもを顧みてくださるのか、その理由を知りません。他の無数に生きている人たちと何も変わらないように思う私たちですが、どういうわけかあなたは私たちを選んで御子イエス・キリストの十字架と復活の出来事を知らせ、イエスも信じて生きるように教会の群れに連ならせてくださいました。私たちが自分で人生のお手本とイエスも見出したので従うのではなくて、私たちがたとえ従えず、また本当に情けない時にも、イエス様がこの私たちのために罪を清算するため十字架にかかり、そして私たちがどんなに破れていても、それでもなおあなたの愛のもとに生きているのだということを知らせてくださることを感謝いたします。あなたが愛してやまない兄弟姉妹や隣人たちが私たちに与えられていることも感謝です。どうか私たちがあなたが愛しておられるがゆえに、私も主に仕え、その一人一人を愛するものとなることができますように、そしてそのような中であなたの慈しみと愛が本当に豊かであり、あなたが主イエスを通して私たちを導こうとしてくださっている生活がどんなに輝かしいものであるかを知るものとなることができますように、どうぞあなたが聖霊によって私たち一人一人を持ち運び導いてくださいますようにお願いをいたします。新しい一週間の生活が私たちには備えられていますけれども、どうかこの一巡りの間、あなたが最後には私たちを永遠の命に受け入れてくださり、そして輝かしいあなたの生活の中を生きるものとしてくださっていることを信じて歩むことが許されますように、あなたが最後に与えてくださる生活がどれほど輝かしく素晴らしいものであるか私たちはまだ知りませんが、しかし主イエスキリストが絶えず私たちに伴ってくださり導いてくださることを通して、少しでもあなたが愛してくださるその生活の豊かさに思いを向けながら歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通して この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。